リア、おはようございます、姉妹の心からはみ出たいてもう一度拍手をいただきましょうか。レリア、ゲストの方ですね、紹介させていただきたいと思います、岡本愛香姉妹、東北中央教会からですね来てくださいました。歓迎します。永井先生のところです。あ、はい、永井先生ね、拡大宣教学院の、ね、永井先生、僕らも何回か、東北中央教会で奉仕させていただいたことがありましてですね、僕たち行くとき必ず永井先生いらっしゃいませんよろしくお伝えください、そしてね今ね、どこ行っちゃったかな、穂高ね、中村穂高君どっか行っちゃった、あ、トイレに、あ、沖縄からですね来てくださいってね、びっくりしましたね、いきなり聞いてた、びっくりしました。沖縄ね、今トイレから戻ってきたら皆さんで拍手をしましょうか、それからですね、これ何なんですかね、これ止められますか、止めれるの、なんで止めないの、それからですね、真帆ね、無事に出産を終えてですね、子供連れて帰ってきました。ケンシロウくん、凛々しい顔してます。あ、中村穂高君に拍手、ね、沖縄から、はい、僕らが沖縄行くとき必ずね、一緒になってですね、楽しい時間を過ごします、すごくユニークな、決して面白いとは言いませんけどユニークな人ですね、それからですね、ゆかもですね帰ってきてますね。あれ、じゃ向こうの部屋にね、子供連れてね、帰ってきてくれました。なんかすごいね、もう子供が多いですよね、もうなんかワクワク嬉しくなりますよね。あ、こうやってみんなどんどんどんどんクリスチャン人口が増えていけばいいななんて思ってですね、感謝です、未来がある、ね、将来がありますよね、子供がたくさんいる教会ってね、あ、嬉しいなと思いながらですね、感謝です、まだ他に紹介されてないわという方いらっしゃいませんかね、大丈夫ですかね、心から皆さんを歓迎したいと思います。今日は伝道礼拝ということですけども、イエス・キリストは私たちのために、生まれて、そして十字架にかかり死なりましたが、3日後に復活し蘇られました。私たちはそのことを心から信じています。この信仰を持っている者たちです。でも時に私たちの信仰というのは揺さばれるわけですね。へへぼんぼんなクリスチャン生活を送っている方いらっしゃいますか？いないと思います。イエス様を信じたからといって、ああ、明日から何も思い煩うことがない、何も心配することない、もういつでも平安の中で進めるって思いますか？そう思いたいですよね。でも私たちの人生いろんなことがあるし、この肉体を持っている私たちはですね、本当にいろんなところチャレンジ通されるときに、上がるときもあれば落ちるときもある、そんな人生を送っていると思います。私たちの信仰というのは時に揺さばれるわけですね。でも私たちは最後までイエス・キリストにしがみついて、この人生のレースを走り切りたいと願っています。最後まで走り切りなさい、パウロがテモテに励ましたように、この信仰者のレースを最後まで走り切るんだ、そのような思いを持って私たちはですね、この人生を歩んでいるんですね。今日は信仰ということを考えたいと思うんですね。信仰、一人一人信仰を持っていらっしゃる、と思います。また今日初めて教会に来た方はですね、まだわからない、イエス様のことは信じていない、でも何かしらの理由があって、導かれてきたんですね。ですから今日そのことを本当に考えていきたいと思います。信仰ということね、今日の聖書箇所、マルコの福音書4章になります。もうとても有名な話、有名な箇所になります短いですから皆さんで一緒に読みましょうか。35節から4章の35節から40節まで、41ですね、41までなります。前にも出ますから、ぜひ皆さんで、一緒に読みたいと思います。3、はい。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の他の船もイエスについていった。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも 何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ静まれと言われた。すると風はやみ大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。アメン。一言お祈りして始めさせていただきたいと思います。愛する天の父なる神様、私たちは今読みましたこの聖書の言葉が、神の霊下によって書かれた、昔から今もそして今からとこしえに変わることがない生ける神の言葉だと信じます。今日も一人一人にあなたが語ってくださいますように、これからの時間あなたに委ねて、愛するイエス・キリストの名によって感謝してお祈りします。アメン。とても有名な箇所ですよね。皆さんもここからメッセージを聞いたことたくさんあると思います。私自身もこの場所からメッセージをしたことがあります。でもこれを読んでいくときに、新たにやっぱり教えられていく、御言葉は日々新しく私自身に教えてくださっているんですね。今日はまた新たに神様によって教えられたことを皆さんにも分かち合いたいと思います。イエス様と弟子たちはその前まで宣教の働きをずっとしていくわけですね。この箇所の前では、例え話、御言葉は神の御国とは地にまかれた種のようなものなんだ、有名な例え話があります。でその日のこと、この箇所ですね、この一日がとても長いんですね。すごく濃い一日だったことがわかります。イエス様は向こう岸に渡ろうと言われました。そして弟子たちは船に乗ってイエス様と一緒に向こう岸に渡っていく、その途中に起こった出来事なんです。向こう岸に渡るということね、考えていきたいと思いますけども、ここから3つのことを今日教えられています。信仰とは、1つ目、あ、間違えた、信仰とはイエス様と信仰っていうことですね。うまいね。イエス様と信仰するっていうことなんです。イエス様ね、向こう岸に渡ろうって言われたんですよ、この時にね。でもじゃあ普通に弟子たちははいと言って渡ったのかどうか考えていたと思います。これね、実はそうではないんですよ。あ、はい、わかりました、行きましょうっていう軽いノリではないんです。なぜなら、向こう岸というのは特別な場所だったからです。ユダヤ人にとってこの場所からの向こう岸というのは行きたくない場所です。行きたくない場所。ここで教えられる一つ目のことね、イエス様と信仰するときに、望んでいないタイミング、また場所だとしても行くことができるかということをチャレンジ受けています。どういうことなのか。弟子たちは向こう岸に渡ろうと言われたときにびっくりしました。向こう岸ですか。そこに何があるか知っていたからです。何があったのか。ゲラサ人という人たちが住む場所だった、向こう岸というのは。ゲラサ人というのはユダヤ人にとって異邦人です。彼らは豚を飼っていて豚を食べていました。ユダヤ人は豚食べません、向こう岸に渡ってからのレギオンの話ありますね。悪霊たちが豚に乗り移って豚が崖からと、あれあそこの場所ですよ。で豚を飼っていたんです。豚食うようなやつらのところ行くんですか、イエス様、僕たちも豚食べます、ユダヤ人からしたら豚食うんか、あいつら、ジャパニーズは豚食うんか、言うかもしれません、でもね、彼らその時向こう岸、そんなところに何しに行くんですか、イエス様、っていう気持ちになったわけですね。そしてもう一つ、向こう岸に行く前は宣教がとても順調だったってこと。行きたくないんですよ。それまでイエス様がなすこと、言うことすべてに群衆たちは驚いて、うおー、この人すげーってなってたわけですよ、イエス様が行くところどこでも大勢の人が集まってきて話を聞くんですね。はあ、これはすごい人が現れた。弟子たちも鼻が高かったでしょう。どうですか、うちの先生すごいでしょう、この方はいずれユダヤの王になる方なんだよ。その時に自分たちはどんなようなポストになっているんだろう。ワクワクしたでしょう。順風満帆、宣教活動が。そんな時に向こう岸に行こう。イエス様ここでいいじゃないですか。今まさにいい感じじゃないですか。 宣教うまくいってるじゃないですか、なんでここの場所を捨てて向こうに行くんですか、そういう気持ち。皆さんどうでしょうか。今いいじゃん、なんで違う領域に移されないといけないの、ここがいいよ、ここが安心するよ、ここが安全だよという場所から向こう岸に渡ろうと言われたときに、皆さんは渡ることができるでしょうか。そしてもう一つは、渡ろうと言われたとき、すでに夕方だったというときです、ことですね。今ですか、もう今日はここで休んだらいいんじゃないですか、なぜこれから暗くなるのに船を出すんですか。弟子たちの目にはイエス様が向こう岸に渡ろうと言われたときにタイミングではなかった、ね、そして行きたい場所ではなかったということ、これが分からないと、彼らがなぜここの時に嵐に遭うのかも分からなくなります、ね、イエス様は私たちに今日何と言ってるでしょうか。もしかすると向こう岸に渡ろうと言われているそのタイミングにある人いるかもしれません。私たちが安全だと思っているところ、満足している現状から移されようとするときに、私たちは従うことができるか。この聖書の箇所は今日私たちにそう語りかけています。向こう岸に渡ろうと言われる方のその言葉に、自分の今ある現状から現状にとらわれないで渡ることができるか。さっき、平野君がナイトライトの証しをしてくれました。いいんだよって、急に昨日の夜突然頼んだんですね。私メッセージするから、証ししてメッセージって言ったらちょっと皆さんもうええよヒロもうええわってなるから、平野君が話したらいいんじゃないって、ね。彼ね、唐突なものにすごく弱いの、 人の3倍弱いです。急に振られることにすごく弱いんです。そこで恐れをが出てしまいますね。でいいいい分かってたから、いいよまとまんなくていい、まとまんなくていいよってね、もうそんなに長くなくてもいいって言って今日聞いてました。本当にまとまってなかった彼ね、本当はねすごい証しいっぱい持ってるんですよ。なんでそれ言ってくんないのかなと思って、ギターのチューニングは狂ってるし、何なんだ、ね、5年前にねフルタイムの働きになったんです。ナイトナイト 11年目って言いましたけど、5年前も6年目に突入したかな、フルタイムになったんですよ。これ大きいことですよ、フルタイム分かります。もうそれだけで一本で行くってこと。それまでは仕事してたんです、仕事してたら安定しますね、それは約束された給料が出るからね、生活も安全圏での活動をずっとしていたわけです。でも5年前にそれらを全部やめてフルタイムにしよう、これだけに行こう、これだけに生きようって決めてスタートしたわけです。まさにね、イエス様が、ね、向こう岸に渡ろうってみんなにチャレンジした、チャレンジしてから1年間ずっと祈り続きました。本当にそうなんだろうか、結婚していたんです、大丈夫だろうか、試されました。確かに、教会で僕は育って、本当にイエス様が養われるということを知っている、頭では理解している、でもそれが自分の人生に生活に起きるときに果たして本当はそうなんだろうか、すごく葛藤がありました。彼自身もフルタイムになっていよいよこの働きが前進していくっていう時に、おそらく不安でいっぱいだったでしょう。もともとですね、人前に立つタイプではないんです、どちらかといえば照明をカランカランやってるタイプです私の方がよっぽどボーカル気質なんです、隙があれば変わりたいと思ってますインフルエンザにならないか、そんな悪い思いまで見え隠れしてしまうときが気質はボーカルじゃないんです。もうおらお前らついてこい、サンキューなんて絶対言わないですから、まあ、僕も言いませんけどそういうタイプの人間が、センターで一番前で歌うってね、私には到底分かることができないプレッシャーをいつも感じています。彼はライブの直前に必ず眠気が来るらしいです。本番ステージに出る5分前に必ずこう眠気が来るってね、極度の緊張状態、もう何本ライブを今までやってきたか分かりません、本当に何千と分かんない、ちょっと思ったかもしれない、でもね本当にやってきてまだ緊張するんですね、まだ恐れてるんですね。でもその中でイエス様によって立って歌うっていうね、この本当にね、献身していくってね、それもっと証ししてほしかったな、今私が代わりに証ししています 不安といつも戦っているわけですね。プレッシャーで押しつぶされそうになる、リーダーのヒロは好き勝手言うし、いつも怒ってくるし、俺の苦労なんて何にもわからないこのメンバーはね、好き勝手言いやがって、まあ、彼は我慢するタイプね、何でも溜め込むタイプなんです。まあ彼が唯一吐き出せるのは多分家庭でしょう。その中で、彼の奥さんもですね、本当に、まあ、いろんな苦労もしたと思うし、でもその中で本当に励まして、立て上げてっていうね、プロセスを通ってると思います。いろんなことがあるんですよ。踏み出すときにね、簡単に踏み出せないですよ。皆さん分かってるから、そこに何があるか、夕方になるし、これから船を出すタイミングじゃないし、でも出さないといけませんかって思いたくなるときあります。教会を中心とした音楽じゃないよ、まさにゲラサ人の住む異邦人のところに行きなさい、そう言われて5年前にスタートしました、ね、現実的な安心を捨てて、保証を捨てて踏み出す決断を私たちは迫られたわけです。皆さんもでもそのようなタイミングがあると思います。今まさにそのようなタイミングの方もいらっしゃるかもしれない、ね、一人一人渡ろうって言われる向こう岸は違うかもしれません。そして人生の中で何度も渡ろうと言われるタイミング、渡ろうという決断をする時が来ると思います。中には同じように世の中に向けて出てきなさい、向こう岸に渡りなさいと言われる方もいるでしょう。また逆に世の中の働きを今やめて献身しなさい、それも向こう岸に渡るということですね。フルタイムで使いなさい、そのように迫られている人もいるかもしれない。また結婚とか出産で生活がガラッと変わるということを今導かれている人もいるかもしれない、それを向こう岸に渡るということです。今いるところから全然違う領域に踏み込んでいくということ、与えられた領域から違う領域に移される人、もっと言うとまだイエス様を信じてない人もそうです。向こう岸に渡る必要があります。それぞれ向こう岸に渡るということが必ず迫られる時があります。私たちも弟子たちと同じようにこのような状況に来る時がある。その時に最も大切なものは何なのか、それはですね、イエス様はこの時弟子たちに何て言われたかということを思い出すことです。何て言われましたでしょうか、ね、よし向こう岸に渡ってきなさいってイエス様言いましたか、それとも向こう岸に渡ってきますねって言いましたか。違いますね。イエス様は向こう岸に渡ろうと言われたんです。向こう岸に渡ろう、それは一緒に渡ろうということ。私たちはこれを時に忘れてしまったりします。自分だけが何か孤独な戦いをしているような気がするし、また自分はなんて何もできないやつなんだ、なんてうじうじしているんだ、ああ神様だけがどんどんどんどん先に行ってしまっている、イエス様だけがどんどんどんどん先に行ってしまっていると感じる時もあるかもしれない。でもイエス様は何て言われたのか、向こう岸に渡ろうと言われたんです、ね、私たちが今いるところから向こう岸に渡るとき、必ずイエス様も共にいてくださる、共に渡ってくださる。何より向こう岸に渡ろうという皆さんの向こう岸にイエス様ご自身が一番一緒にそこに行きたいと思っているわけですね。私たちはね、これをね本当に信じる必要があります。イエス様と一緒に進行していくんだ、自分たちが進んでいくんじゃない、自分たちだけがこのレースを走っているんじゃない、イエス様が共に腕を組んで共に進行しているんだ、そのことを信じる必要があります。また伝道礼拝ですから、まだイエス様を信じていない方にもチャレンジさせていただきたいと思います。イエス様を信じるかどうか考えているとき、話は聞いたけどどうしようかな、イエス様信じようかな信じないかなって考えてるとき、まさに向こう岸に渡ろうかどうか考えているとき、もうすでにイエス様はあなたのことをものすごく考えています。そしてものすごく愛しています。一緒に渡ろうと、渡りたいと願っていてくださる。まずそのことを知ってほしいと思います。自分が渡ろうかどうか考えているときに、もうイエス様はあなたと渡りたいと本当に思っている、あなたのことを愛しています、それをまず信じてほしいと思います。イエス様を信じるということを考えるとね、本当にねクリアしないといけない問題いっぱいあるでしょ。よくこれ信じたなって思いません？皆さん、ね、よく信じたなと思うんですよ。 頭では到底理解できないことがたくさんあるの、聖書の中にはね。誰が処女から子供が生まれることを信じれますか？誰が死んだ人が3日後に生き返ることを信じることができます、できますか？不可能です。頭ではありえないから、そんなことが起こらないから。でも私たちは信じてるわけですね。なんで？私ね、このね、聖書の、もう大好きな聖書の箇所いっぱいあるけどね、これ大好きなんですね。第一コリント1章18節読みますね。もう有名な箇所。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。これ大好き。ね。確かに十字架の言葉は滅びに向かう。イエス様なんて知らない。イエス様なんて必要ないと思う人には愚かで終わるでしょう。ありえないもん。そんなこと起こるわけないもん。信じれるわけないよ。そうでしょう。でも、イエス様を信じたい、イエス様が愛していると、もっと知りたいと、イエス様に歩み寄っていく人には、救いを得させる神の力なんですよ。向こう岸に渡るときに、自分の能力では、科学的根拠では、近づくことはできるでしょう。でも、最終的には必ずジャンプしなければならないんです。そのジャンプこそが信仰です。そして、そのジャンプをさせてくださるのは聖霊様です。イエス様を信じようかどうか迷っている方、頭で信じることは言っておきます。無理でしょう、ね、理解できないでしょう。でもイエス様が自分のことを愛しているのか、じゃあイエス様を自分も愛してみたい、そこが信仰の一歩なんですよね。イエス様を信じたら、逆に言うとこの全ての頭で理解できない問題は解決されます。これ不思議ですね。これが信仰なんですよ。イエス様だったら絶対にできる。イエス様だったらありえないことが絶対に可能になっていく。それを信じることができる。これが信仰ですね。信じるということ、それはもしかしたら向こう岸に渡るということかもしれない。渡るためには頭ではなくて、イエス様が共にいるんだということをまず信じてください。イエス様が共にいるんだ、だったら向こう岸に渡ることができる。皆さんどうでしょうか。向こう岸には行くという決断ができるでしょうか。たとえそれが渡りたくない場所であっても、今渡りたくないタイミングだったとしても、今安定しているという状況の中であったとしても、イエス様が渡ろうと言われた時に踏み出すことができるでしょうか。今ね、私たちがねこうやって信仰を持っているのはね、向こう岸に渡った人たちがいたからですよ。まずイエス様がゲラサ人のところに行ったから、救いをユダヤ人だけのものにしなかったからね、そしてイエス様が天に帰られた後、弟子たちがどんどんどんどん向こう岸に渡り続けたからですよ。じゃなかったらこんな日本東の果ての国に救いの福音が届くわけない、ね、向こう岸に渡り続けてくれた人がいたから、今私たちはこうやって信仰を持ってるわけですね。じゃあこの救いのバトンを持った私たちはどうしますか。向こう岸に渡っていきたいと願います、ね、向こう岸に渡ろうと言われた時に、はいって踏み出せるものにありたいと願うんですね。そしてもう一つ イエス様と信仰、ね、うまいや イエス様と親しい交わりにあるということ、これが信仰ですよ、ね、イエス様と信仰してますか。信仰深いですか。弟子たちはそんな状況の中、いやいや踏み出しました。あ、行きたくねえな。いや、だって人がいっぱいいたのに置いていかないといけないじゃん。群衆を置いていかないといけない。ミニストリー成功してたのに、なんでわけのわからないやつらがいる、そんなところに行くの。そんな弟子たちの心が現れるかのように湖が荒れ始めるわけですね。ああ行きたくない、行き通って、それがどんどんどんどん風が強くなって、波が高くなっていく。まさに弟子たちの心を合わせているようだ。ガリラヤ湖、私もですね一回船でわーっと行ったことがありますけどね、すごく綺麗な場所だけど、こんなところがいきなり荒れるのってぐらい本当にね穏やかな湖ですよ。でも、山に囲まれてすり鉢状になっているために、風が吹いた時に真空状態になるんだって。そしたら一気に波がボーンって高くなるということがあったそうです。その時まさにそういう状況が起こった。突然突風が吹いて波がブワーッと暴れ出した。行きたくないところに行くことに加えて、その湖上でトラブルに遭う、問題にぶち当たる弟子たちの心は最悪な状況だったでしょう。でもね、私たちの信仰生活、これがよくあるんですね。 安全圏から踏み出すとき、ほら、ほら、だから言ったじゃんっていう問題が必ず起こります。だからあそこに いればよかったのに、安全圏なところで過ごしたらよかったのに、やっぱりこうなるんだ。私たちが踏み出すときに問題は起こる。これを思うとですね、あ、まあ聖書でこういうことってたくさん出てくるなと思うんですけど、まさに同じような境遇だったのはモーセっていう人がね、そうかもしれません。血気盛んな時に、失敗してですね、あ、もう自分はダメだ、何もできないって言って、羊飼いになるわけでしょ、ね、羊飼い40年間ぐらいずっと羊飼いやったんですよ。40年間羊飼いやってたらどうなりますか。羊飼いになっちゃうんですよ、やっぱりね、羊しか見てないから、こうやって、あ、今日も一日終わりか、ね、あ、明日何しよう、あ、羊飼うんだったんですよ、ね、モーセはね、完全に羊飼いになったの、ただのね。そんな時に、もう80の時に神様が現れてね、エジプトからイスラエルの民を導きなさい。はあ、いや、おせえしですよね。いや、そんな芝燃やしてももう、みたいな。確かにすごいけどやな。もう完全にね、枯れていたわけですよ。ね、枯れていたの。でも神様はその枯れるタイミングを待っていたんですけどね。で、当然のように拒否するわけですね。自分はできません。言葉も口下手だし、ね、今もそんなエネルギーないですし、ただの羊飼いですし、ね、何度も何度も押し問答して、最終的には殺すぞみたいな感じで迫られてですね、イエーイやりますですよ。ものすごい強引に引っ張られて、喋れないって言ったら、もうじゃあアロン連れて行きなさいね。いやーやだー、行きたくないと思ってパラの前に行って、すいませんけどイスラエルの民連れて行きますからね、よろしくお願いしますってね。で、そしたら、何言ってんだっつって、お前変なやつ現れたからイスラエルの民もっと辛い仕事させるわ言われてね、イスラエルの民もっと苦役を強いられて、と思ったでしょ。あれあれ、もっとトントン拍子でいかないの。気づいたらイスラエルの民から、お前なんで出てきたんだよなんで出てきた変なやつ、あいつのせいで余計辛いわ、なんなんあいつ言われて、モーセ、行けって言われたから行ったのに、なんでこうなんですか、ね、ああ、この弟子たちもそうですよね。向こう岸に渡ろう、いや、行ったら行ったで、ほら風が吹いてくる、波が高くなってくる、ね、漁師たちですよ、ね、湖を知り尽くしたプロなんです。彼らがもう死ぬと思ったんです。相当ですよ、ね、私たちも信仰を持って踏み出すけど、そこでいろんなことが起こるでしょう。こうなんですか、神様が導きたかったところってこれなんですか、もう分かんないです。そういうことがあるんです、ね、弟子たちは何て言ったか、先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。なんでこれを言ったのか、弟子たちびっくりしたんですね。そんな状況で、ああ、もうどんだけ水を出してももう無理って、バッて見たらイエス様寝てたから、ね、ですよ、枕して寝てたし、本格的に寝てたんですね。寝てる、起こすわけです。先生、先生、なんともないんですか、もう死にますよこれ、ね、これね、どういうことか、溺れて死にそうっていう言葉ね、言語で調べたらね、アポリュミっていう言葉なんです。これね、滅びるっていう言葉、ね、私たちが滅びても何とも思わないんですか、イエス様、私たちが滅びたって何とも思わないんですか。ああ、これ見た時に、ああこれあるなと思うんですよ。私たちもこういうことあるな、見捨てたんですか、この状況何にもしてくれないんですか。このね、滅びても何とも思わないのかっていう言葉でね、先日ね、言った映画 見たのを思い出してね、遠藤周作さんのね、沈黙って今もう終わりましたけど、映画でね、原作見てね、あ、これ映画見たいなと思ってね、見に行ったんです。妻とね、久しぶりに2人でデート気分で来まして、子供たち預けてね、で始まる前まで2人でね、こうやってこうポップコーン食べてたんですね、あーっつってね、で始まってすぐに妻はポップコーンの手が止まりましてですね、こうやってすぐ泣いてましてですね、あ、泣いてると思ってね、自分はずっとポップコーン食べてました。ものすごいえげつない迫害のシーンでも 多分人でなしと思われたでしょうね。あ、思い出したらそういえばパッションの時も自分ずっとポップコーン食べてたな。妻と行ったパッションの時、イエス様バシーンやれてる時に、あの時の妻の顔を忘れることができない、ね、この人は人じゃない、この人と一緒になっていいのだろうか、ね、っていう顔をしてました、ね、ああそうだな、沈黙、確かに神様が沈黙していると感じる時がある、キリシタンたちが本当に殺されていく中で宣教師がそれ見て、神様あなたはこの状況をなんで黙ってるんですか、なんで助けてくれないの、なんで動かないんですかってずっと葛藤していく映画ですね。確かに私たちの人生の中でもイエス様が眠っているって感じる時があります。なんで動かないんですか、なんで変わらないんですか、なんでこれを見過ごしておられるんですか。あなたは私たちが滅びても何とも思わないんですか、これ大変失礼な言葉なんですけど、それを言ってしまうぐらい弟子たちはもういっぱいいっぱいだったわけですね。まさにこの時も弟子たちの困難の中で神様、イエス様は寝てらっしゃった、ね、弟子たちは見放されたと思うわけです。私たちもあれでしょう、困難の中で何度祈っても答えがない、ね、解決が見えない、ああそのうちに自分の信仰が弱いのかなと思うんですね。信仰が弱いから聞かれないのかな、この問題解決されないのかな、もっと言うと、ああ信仰が良くて自分が罪深いからだ、多分罪がいっぱいあるからこの問題解決されないんだ、自分が罪人だからって自分を責めたりするんですね。また神様を責める時もあります。神様おかしいよ、なんで変わんないんですか、何やってんですか。最悪なのは神様いないんじゃないのって言っちゃうことね。いないんじゃないの、だって何も答えてくれないじゃん、何も動かないじゃん。果たして主は黙って見過ごしておられるんでしょうか、沈黙しているんでしょうか。私たちが困難に遭っているのを見て黙って寝ているんでしょうか。イエス様と信仰するということね、考えたいなと思うんですね。この時この箇所ではイエス様がね、その後起きてたった一言でこの波を風を鎮めたということが注目されていますね。すごい方だ、ね、自然を相手に起こしたイエス様の奇跡がすごく注目されています、そしてそこに驚いている弟子たちもね、もちろん全ての上に立つイエス様の権威が使われた瞬間ですね、象徴されたとてもインパクトの強い奇跡です。あ、イエス様がただの人間ではないんだ、やはり神の子なんだということがみんなに分かった瞬間ね、とてもインパクトのある奇跡、一つの奇跡です。でもね、これ読んでてね、あ、弟子たちを含め私たちがもっと注目しなければならないのは、そこから悟らないといけないのは、イエス様が風を叱って波を鎮めるという奇跡を起こす前に、すでにそれらの困難に勝利しているということですよ。たった一言でそれを鎮めた、それも素晴らしい。確かに神の子だ。でも、その問題を鎮めるという前にもうイエス様はそれに対して勝利を取っていたという姿を見ること、これが私たちね注目することなんですよ。なんでイエス様は寝ることができたのか、ね、もちろん連日のミニストーリーで体が疲れていたんですね、もうすぐにでも休みたかった、ね、寝ていたんです、でもこの風の中、波の中、そして弟子たちが騒いでいる中でなぜ眠り続けることができるのか、それが大切です。それを考える答えは一つ、それは天の父に対する揺るぎない信頼があったからです、ね、天の父に対する揺るぎない信頼があったからイエス様は寝ることができた、天の父の御手の中で、その支配の中で全てのものがあるということをイエス様は知っていたから、神の子なるイエス様はその御手の中に完全に安息していたから、だからどんな状況になったとしても父の御手の中で安息することができたから寝ることができた。弟子たちが溺れても構わないのですかって言った時、逆に言うと、逆説的ですけど、すでに神の御手は動いているんだということをイエス様は知っていたからです。何も起こんないじゃん、 見過ごすんですかって思っている時に、もう答えがあること、もう解決があることをイエス様は知っていたから、だから寝ることができた。イエス様は荒れ来る風と波の中でも安息して居続けることができた。私たちに必要なのはですね、この信仰なんですよ。完全にイエス様の見ての中で、父の見ての中で安息するということ、そこに本当に信頼を置いていくと、生きた関係に本当の平安があります。イエス様と私たちの関係の中にこそ本当の平安、本当の安心があるわけです。私たちに必要なのはそのイエス様との信仰、深い交わり。目に見える困難の中で、もしかしたらイエス様何も動いてくれない、眠っているんですかと思う時があるでしょう。文句を言ってしまいたくなることがあるかもしれない。でもその問題やその困難は神の中ですでに解決しているということです。解決しているということ、その勝利を私たちは信じる必要があります。その勝利はどうやって信じることができるのか、イエス様との深い交わりの中です。ああ、ここに答えがあるんだと完全に安息することです、ね、イエス様はこう言うんですね。どうして怖がるのか、ね、波が静まった後に弟子たちに言うでしょう。どうして怖がるのか、どうして怖がるのかって聞く人いますか、ね、怖がってる理由なんて明白じゃないですか、ね、誰の目にも明らかですね。だって風がすごいから、だって波がすごいから、死ぬ目にあったじゃないですか。イエス様にとってその風や波は怖がる理由にはなかったということです、ね、怖がる理由ではない。怖がったその目に見える状況に対してイエス様は正面からなんでって言ったんです、ね、なぜそれを見て怖かったの。もう沈めたからね、怖がる必要はないよとは言わなかった。なぜ怖かったのか。それはそれらの問題や困難は怖がる必要のないものだったんだ、初めから、ね、イエス様の持っていた思いはそういうものです。私が言ったじゃないか、ね、向こう岸に渡ろう、最後、あ、間違えた、それが信仰なんです、ね、イエス様と信仰して、イエス様と信仰していく、それが信仰です。私が言ったじゃないか、向こう岸に渡ろうと。なぜ渡れないと思ったのか、なぜ途中で死ぬと思ったのか、なぜ怖かったのか。誰がこの船に乗ってるの。神の子キリストじゃないか、ね、私たちはね、向こう岸に渡ろうと言われたそのイエス様の言葉の上を歩んでいく必要があります。そして全ての支配権威を持った神の子が同じ船に乗っているということ、共にいてくださるということを信じる必要があります。そして、父とこの親しい交わりがあったように、親しい信頼が、深い揺るぎない信頼があったように、私たちもイエス様に、イエス様と深い交わり、そして揺るぎのない信頼、そのような時間が必要です。その中で、ああ、目に見える問題、困難は何にも恐れる必要がないということを私は知ることができます。それが信仰なんですね。今、皆さん本当にいろんな道を通っているかもしれない。何が答えかわからない現状にあるかもしれない。でも大丈夫です。イエス様はすでに答えを持っておられます。私たちね、滅びに向かう者たちだったんですよ。自分で自分の罪を許すことはできない、帳消しにすることはできない者たちでした、でもね、それがね、180度変えられたわけじゃないですか、ね、いつも私は思いますね、こんなものじゃなかったのに、滅びに向かう者だったのに、イエス様の、十字架とその死と復活によって永遠の命を与えられたってね。じゃあもう何ももともと持っていなかったものなんだから、怖いものなんてないんじゃないかな。確かに目に見えるものに振り回されることがあると思います、ね、それは問題は決して小さいとは言いません、一人一人、ああ本当にそれによって揺さぶられて、試されていくでしょう。ああ、そんな程度の問題なのとは言いません。大きい問題でたくさんあるから。でもね、私が見るべきはそうではありません。 一緒に船に乗って父の御手の中で安息しておられるイエス様の姿です。その姿を見るときに、同じような思いになるときに、私たちも一緒に船の中で寝ることができる、安息することができる。大丈夫だ、イエス様は向こう岸に行くそのルートを知っている、そこまで到達する時間を知っている、その向こう岸で私たちがどのような働きをなすべきかを知っている。イエス様が知っているんだったら、私たちが知る必要はない。ただ一緒に船に乗って、大波であっても一緒に揺られて行けばいい、ね、私たちの信仰は平平凡凡ではありません。本当に時に揺さぶられていきます。でもイエス様と一緒に住んでいるんだ、イエス様と信仰をしていくんだ、ね、それが私たちの信仰です。今週1週間もですね、皆さんが本当にイエス様と一緒に住んでいき、イエス様と本当に親しい交わりの中で、本当に深い関係の中で、揺るぎない信頼の中で安息することを心から祈っています。イエス様と共に向こう岸に渡っていきましょう。一言お祈りします。心を神様に向けて、本当に全てを知っていただきましょう。自分の心にあるもの、今直面している問題、全てさらけ出して神様の前に出ていきたいと思います。祈ります。イエスキリストの素晴らしい恵みがいつも私たちの上にあることを心から感謝します。あなたは一人一人に、その一人一人に向こう岸に渡ることを願っておられます。目に見える安全や目に見える安心ではなくて、本当にイエス様と同じ船に乗っているという安心、イエス様と共に向こう岸に行くという安心、その全ての支配の中に、その御手の中にいるという安心、その安心の中で踏み出すことをあなたは願っておられます。私たちが目に見えるものに惑わされたり、目で見えることで心が動かされたりしないように助けてください。イエス様、あなただけを見ていくことができますように、あなたと共に進んでいくことを私たちがもっと知っていくことができるように、そしてあなたと深い交わりをいつも持っていくことができますように、今問題の中に私はいます。今その問題が起こる前からイエス様、あなたはもうすでにその問題に解決を与えてくださっていると信じます。なんで何も動いてくれないのか、なんでこの状況を放っておかれるのかと疑ってしまったことを許してください。その時もどのようにしてかもイエス様、あなたがご存知ですから、私たちはあなたに信頼します。あなたを信じます。どうぞ導いてください。感謝します。あなたが共にいてくださることを感謝して、イエスキリストの御名でお願いします。アメン。